Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第192回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日は心がほのぼのとするエッセイをお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけ。
今日は智香さんと2人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、私たち、私たちだけじゃなくてリスナーさんもそうだと思いますけど、はい、日々仕事や家事をこなしながら前進する日も後退する日もあると思うんですけど、
はい、
智香さんは何か前進したなって感じたことはありますか。
最近ですね、
うん、
まあ、思うのはちょっと変わったなと思うことが、
うんうんうん、
嫌なことがあった時とか、うん、落ち込んでる時の対処法が変わったかなって思います。う
ん、対処法が変わった、うん、それなんかいい、また ポジティブな感じがする
そうかな、
うん、
全てのこと、嫌なことが起こったとしても、うん、これからの自分のために起きてるというふうに思えるようになったかな、だから大丈夫、
自分の栄養になるっていうか、うん、
糧になるために今起きてることだから、うん、まあ、今乗り越えたら、うん、この後きっといいことがあるなっていうふうに前向きに捉えられるようになりましたね、う
ん、あー、うん、だってもうそれいいかも。 そうですよね、うん、だから、まあ、失敗繰り返さないじゃないけど
経験
でね、
う
ん、
そうです乗り越えられるから、うん、この試練がやってきたというふうに思ってますね、う
ん、あの次へのステップアップのため の、うん、あの今のその状況だっていう感じ、
うん、だから頑張ろうかなっていうふうに
いな、うん、そうか、そういうふうに考えるとなんか辛いっていうかちょっとしんどいことでも我慢じゃないけど、うん、頑張れる、
そうです、う
ん、あの今が一番しんどい時なんかなって、ね、で振り返ると意外と
そう乗り越えてたというか、
うん、
意外と成長してた、
そうでその2回目に、まあ同じ、うん、全く同じ状況は来ないかもしれへんねんけど、あの次は 楽になる楽になるっていうか、そうそうそう、意外とあのハードルが低くなってピョンと飛び越えることができますね、
うん、
なるほど、
そ
うか
そう思って日々やってますね。
あ、いいな、だからあの、うん、こう成長が早いんですよね。
してますかね、ありがとうございます。
してますもうなんか羨ましいぐらいの朗読もどんどん腕上げてはるし、
直子さんもですよ。
いや私はまだまだまだまだでございます。
頑張りましょう、
ね、はい、ということで今日も、うん、これからではポジティブなともかさんの気になる一言のコーナー、はい、今日またいい言葉をいただきましょう。
はい、はい、いきますね、
はい、お願いします、はい、
この世界で最も美しいものは実は見えたり聞こえたりするものじゃなく心で感じるものなんじゃないでしょうか。ヘレン・ケラー。これはヘレンの先生であるアニー・サリバンがヘレンに教え、ヘレンが12歳の時に言った言葉です。美しいものを美しいと認識するところは五感を通してですが、どんなに美しいものでも心がそれらを美しいと認識しなければそう感じることはできません。その五感が敏感であっても心が美しいものを受け入れる体制になっていなければ美しいと感じることはないでしょう。ヘレン・ケラーはその五感の中で最も人々が多く使っている視覚情報が書かれていました。その中にあっても多くの美しいものを心で感じていたからこそこのような言葉を残しているのでしょう。心が美しい人は心で美しさを感じます。美しいものを見たり触れたりした時に真の美しさを心で感じているので、実際には言葉で言い表すことができないのです。世界中に、そして身近な日常生活にたくさんある美しいものをキャッチし、それらを美しいと感じる心を養っておきたいものです。それには、いつも美しいものに触れ、心の畑を柔らかくしておくことです。そうすれば、おのずと美しいものを無意識に感じて、毎日が感動するような日になることでしょう。
ありがとうございました。真の美しさか。
そうです、ヘレン・ケラーって ねすごいですよね。
すごいですね。この方は三重苦って言われたかな、なんか
そうですよ ね
見えないし、うん、聞こえないし喋れない。最終的に少しね、こう喋る訓練はされたみたいだけど、う
ん、ね、直子さん12歳ですよ。
ね、
12歳の女の子がこんなね達観したことを言えるってすごくないですか。
言えません、私は言えませんでした。ね、ま、あの彼女にしか、うん、まあ、見えてない世界、ね、見えてない世界って言ったらおかしいかな。
目で見えないのが、うん、五感を、そうそうそうそう、ね、通して感じてる、
うんうん、意外とだから、うん、私たちっていうか、うん、こう見えたり、うん、あの聞こえたりする人はそれに頼ってしまって
無意識にね、
そう、うん、だからその本当の美しさっていうその真髄までは意外と行ってないのかもしれない。
そうですね、確かにそう思います、
うんうん、そうか。私ヘレン・ケラーさんって、はい、あの映画の奇跡の人で初めて知ったんだけど、
映画おいくつの時ですか。
それね、すごいちっちゃい時です、うん、中学生ぐらいかな。
私も、うん、直子さん、うん、小学生の頃から知ってたよ。
あ、
本読みました。
あ、本、そう、うん、昔あの偉い人っていうとヘレン・ケラーさんが入ってました。
それです、
うん、それ、うん、ね、感動でしたよね、うん、
感動的です、
うん、その生き方も素晴らしいし、うん、でもその素晴らしい生き方っていうのはやっぱりこういう風な、ね、あのアニー・サリバンさん先生の教えに基づいて、ね、うん、考え方がしっかりしてるし、すごいですよ ね
子供の頃感じてたことと、うん、今回、ね、ご紹介させてもらう時 に感じたことって違うので、やっぱり大人になった今の方がもっと深く響きますね。まあ、子供の頃は感動すごい人だなと思ったんですけど、ね、
そう、真似できないっていうか、真似できないし、そのヘレン・ケラーさんのような感性が私には育ってないし、
まあ、みんなそうだと思いますよ、やっぱり、
まあ ね、そこまで到達するまでにはすごい苦労もされてるかとは思うんですけどね、そっか、真の美しさを心で感じている。
そうです、
実際には言葉で言い表すことができない、
そう
ありますよね。でもちょっとだけ救いが、私たちに救いがあるとすれば私にか救いがあるとすればいやいや、本当に綺麗な景色見たときに、わあ、それ以後言えない語彙が足らんのかな。
いやでも本当にその言葉が直感的に心の言葉なんで、心の言葉、私センテンス短いと思うんですよ、でも思ってないことって文章で言えると思うので、それが本当の直子さんの真の言葉なんじゃないですか。感動した言葉、
感動した言葉、
そのためにはやっぱり、美しいものに触れて、心の畑を柔らかくしておくことです。ここ一番好きかな、私。心に畑を耕そうと思いましたね。
いいイメージ、すっごくいいイメージ、ふかふかしてる、
そうですね、
美しいし綺麗なお花畑かな、緑の広がるし ね、芝生のかな、どんなんだろう、
人によってやっぱり違うと思うんだよね、
そうですね、でも本当に美しいものを美しいって感じる心、それはとっても大事にしていきたいし、ちょっとハスに構えてね、あんなのとか言いたくないですよね、
確かにね、
綺麗なものはほんとちっちゃいお花でも、
見て ね、 ね、
綺麗ねって、
言わなくてもいいんじゃないですか、自分の中で分かってたら。
なるほど、じゃあもうわーで、
わーでいいんですよ、
綺麗、それぐらいで、
十分です、
十分、
はい、
そういうふうに私も心の畑を柔らかくしていきます、
行きましょう、
はい、行、はい、きます。さあ、それで、はい、そういったところで、今日はそういったまた感動を感じるかな、どうでしょうね、はい、今日の朗読作品をご紹介します。
楽しみです、お願いします、
はいはい、今日は、増田美里さんのエッセイをお届けするんですが、今日ね、番組の最初に前進したことありますか、っていうふうにお話、お聞きしたんですけど、今日増田美里さんのね、ご紹介する本は、エッセイ集で前進する日もしない日もっていう本なんです、はい、いろいろな増田美里さんのエッセイ書いて、いっぱい入ってる本です、でちょっとだけ増田美里さんの紹介させていただきます、はい、昭和44年1969年大阪に生まれました、イラストレーターであり漫画家でありエッセイストです、京都の、芸術短期大学を卒業後、まずデザイナーを経てフリーのイラストレーターさんになりました。で、漫画、代表作では漫画のスーちゃんシリーズっていうのが、注目を浴びてて人気です。で、それだけではなくって、エッセイで、美しいものを見に行くツアー一人参加、もうなんかこれすごい題だけで読みたいなって思うんですけど、そういう本などが書いてらっしゃいます、ほのぼのとした、ね、絵柄ね、これともかさんもちょっと今ご覧になってる、
好きですね、
ますけどもね、ほのぼのとした絵柄と、それから何気ない日常をね、巧みに切り取ったエッセイが人気の作家さんです、
はい、
はい、そうした増田美里さんの、今日は、2人でね、読みます、はい、
お願いします、
まずは私の方から読ませていただきます、私から、夏祭りの夜というエッセイを、それでは、読ませていただきます。増田美里さんで夏祭りの夜です。夏祭りの夜、増田美里。近所の夏祭りに夜ふらりと出かけてみた。屋台が並んでいて、美味しそうな匂いが夏の空気と絡み合ってもわもわしている。どうしよう、何食べようかな。角煮まん、たこ焼き、いか焼き、お好み焼き。そんなにお腹が減っていなかったのに、あれもこれも買いたくなってくる。厳選し、焼き団子の屋台でみたらし団子、それから焼きそばを買う。どちらも熱々だったから、 植え込みの縁に座って食べた。なかなか美味しい。お祭りにはたくさんの人が来ていた。私は屋台料理を頬張りつつ、一組の家族のことをぼんやりと見ていた。子供が二人とお父さんお母さん。もうこんなに人が来てると思わなかった。ああ疲れる。お母さんは大きなため息をついていた。小学校2、3年生の男の子はかなりぐずっている。
暑いかゆい、荷物が重い。
お父さんは壁にもたれかかってくたびれた顔。家族の誰も笑っていない。みたらし団子と焼きそばを食べ終え、私はまたまた屋台偵察に出かけた。変わった食べ物はないかな。物色していると楽しげな女の人の声が背後から聞こえてきた。振り向くと今度は別のファミリー。小学生の子供2人とお父さんお母さん。お母さんは赤ちゃんを抱っこしていた。楽しげな声はこのお母さんだった。
人がいっぱいいてにぎやかでいいね、楽しいね。
子供たちに話しかけている。ああにぎやかだね。去年は4人だったけど、今年は赤ちゃんがうちに来てくれたから5人でお祭りに来られたね。
嬉しいね。
二人の子供たちは屋台に気を取られてそれどころじゃないみたいだったけど、でも多分お母さんの声は聞こえているんだと思う。人がいっぱいのところに来てにぎやかでいいねってお母さんが言うのってなんだかとても可愛らしかった。その声を聞いていたら私も一層お祭りが楽しくなっていたのだった。ありがとうございました。
ありがとうございました。
松田美里さんで夏祭りの夜、まず私から読ませていただきました。はい、これね、今日ね、私これを選んだのは、
はい、
コロナもね第5類に移行されて、で、ね、うん、今年の夏はこういう風な楽しそうな風景がね見れるんじゃないかなっていう期待を込めて。
確かに思い浮かびました ね、
ねえ、もう今ねホテルやテーマパークの人の数もコロナ前の水準に戻りつつあるっていう、
ね、いいことです ね、 ね、楽しみ。
そうですね、うん、こういう光景なんか忘れてました。
忘れてました。子供の頃思い出しました、
うん、そうそうそうそう、
聞かせていただいて、
うん、子供の頃どんな、なんか 子供の頃に限らなくてもいいけど、うん、夏祭りの思い出とかあります？
あのね、うん、浴衣着ていけるのが嬉しかったですね。
似合いそう、
いや、そ
うすごい似合いそう。
着せてもらえるのが嬉しくて、うんうん、でちょっとね夜遊びできる夜出ることないじゃないですか子供の頃、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、小さい頃は ね家族と行ってたのが、うん、だんだん友達と行ったりとかするようになって、
うん、
なんかちょっとね、うん、特別な夜って感じでしたね。
そうですね、うん、その時だけは親も許してくれるし、
そうです、
でまあ、ちょっとお小遣いもらってお買い物じゃないけど、うん、いろんなことできて楽しいですよね。
思い出しました、直子さんの朗読で。
いや、そうですか、うん、ありがとうございます。そっか、うん、私はね、うん、子供をね夏祭りに連れて行って、
はい、
その思い出が多いかな。
あ、
うちの娘金魚すくいがむっちゃ得意だったんですよ、
うん、珍
しいでしょ。ね、すごいがいいポイだったのかな、金魚すくう、
はい、
なんかガンガン取ってる時があって、でも結局もらえるのは2匹か3匹なんですけどね。
そうでしたね、
うんうんうん、すごいなんか
懐かしい、
ね、なんか知らん間に人だかりができてたの 思い出しました。
懐かしいですね。懐かしいです。いい思い出ですね。
そうですね、やっぱり夏祭りって楽しいですね。
いいですね。
今年もねこういうのでね、なんか皆さんが楽しい思いしてくれるといいなって思います、
ね、このね、うん、お母さんがでも対照的だったのが私でも一番印象でしたね、この作品。
同じ場所やのにね、
うんうん、同じ風景を、ねうん、見てて、ね、感じ方が違いますよね。
そう疲れる人と、うん、楽しいねっていう人と。
でもせっかくなのでやっぱり、うん、あのこの表現されてるのは、うん、そのね家庭の中でお母さんの存在って一番大きいと思うんですよ、うん、子供にとって影響力があるし、なので、うん、ねまあ日々お母さん夏休み大変ですけど、うん、いつもね太陽みたいに明るくて優しいお母さんでいてほしいですね、
うんうん、そうですよね、うん、あの増田美里さんのこの最後の文でもね、うん、お母さんが賑やかでいいねっていうのが可愛いっていうふうに、うん、書いてらっしゃるんで、ね
まあ、ドキッとしましたけど、ま、でも終わってしまったことなんで
いやいやまだまだまだまだ
これから
まだまだ夏休み、はい、夏祭りどんどん行ってください。
ありがとうございます。はい
はい、ということでさあ、はい、それでは、今私夏祭りを読ませていただいたんですけれども、はい、続いてともかさんにも、エッセイを読んでいただきます、はい、題名の方をご紹介お願いします。
今日は庵の魔法です。
庵の魔法、庵っていうのは赤毛の、
そうです、赤毛の庵です、
ね、あ大好き。
よくねご紹介させてもらってますけど、はい、一言のコーナーで、
はい、
今日はちょっとね、
はい、
増田美里さんの、ね、エッセイで、はい紹介したいなと思います、
はい、では、ともかさんの朗読で、
はい、
庵の魔法です。お願いします。
庵の魔法、増田美里。赤毛の庵の本の中でアンが近所に住むレイチェル夫人に髪の毛が赤いのをまるで人参と言われカンカンに怒るというエピソードがある。レイチェル夫人はさほど考えもなく言ったんだけど、アンがあんたも不格好だなどと対抗してしまったことにより大事件になってしまう。レイチェル夫人に謝らない限りアンは元の孤児院に戻されてしまう。でも悪いと思っていないから謝りたくない。幼いアンは苦悩し、やがて彼女は一つの名案を思いつく。悲劇のヒロインになったつもりで謝ってみよう。アンはレイチェル夫人の前にひざまずき、芝居したての大げさなセリフを考えて、身振り手振り派手に謝りまくったのだ。謝るということ自体を楽しもうとしたアン。これでこの件は解決する。私はこの時のアンに何度助けられてきたことだろうと思う。自由にならないことなどたくさんある。会いたくない人に会わなければいけないとき、気の進まない仕事を引き受けなければならないとき、本当に本当に嫌だったらとんずらしてもいいんだけど、まあ気合を入れればなんとかなるかなっていう場合、私はいつもアンのことを思い出すのだ。本当じゃなくてもいいんだって。心の中では嫌々だったとしても、でもやるとなったからには舞台に立った主役のつもりで演じてしまおう。今は舞台中なんだから、このひとときだけできうる限り与えられた役柄を演じ、その自分をアンのように面白がろうではないか。そう考えて乗り越えてきたことって意外にたくさんあるような気がする。本が私に力をくれたのだ。ちなみにその演じている時の私しか知らない人に後日普通に会うと、あれ？なんかこの前と感じが違うなと 戸惑わせているのかもしれない。今は庵の魔法がかかっていないんですよ。私は心の中でそっと思っているのである。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Tomoka さんの朗読で庵の魔法をお届けしました。
ね、ありがとうございました。
ありがとうございます。ともこさん、このエッセイを選んだのはどんなところかな。
そうですね。うん、私あの婚礼の時にこれやってるなと思ったので、
お、
選びました。
舞台演じてますか。
演じてますかって言われて、
演じてるんですよ。その裏話言ったらか。
あのいろいろね、あの最近の披露宴で会ったことが、うん、いろいろやっぱり。MC はやることがあって、お客様の要望に応えるんですけど、旅行好きの新郎新婦がいらっしゃって、入場前にちょっとね、キャビンアテンダー風に英語で言ってくださいって言われたことがあって、やったり、あとは余興で、あの消防士さんだったら、こう119に電話する、すいませんということで電話する役から、あの扉がバーンと開いて、劇が始まることをやったりとか。
ブライダルの司会ってそんなこともするんですか。
まあ、時々ね、やらされるんですけど、まあ、やらせていただくんですけどね、であとはあの M1 の漫才風に紹介してくださいって言われたりとか、もう、ね、やらせていただくときに、まあ、YouTube で最初勉強するんですけど、せっかくなので、ね、楽しんでね、やろうと思うようになってから、まあ、主役じゃないですけど、私もその中に入れてもらって、ね、演じるようにやると緊張しなくなりました。
一つの劇場みたいな感じですよね。
その中に私も入れてもらって楽しませていただくって感じですね。
いいですね。それ
アンやってるなと思って、ミリさんじゃないけど、本当の自分でやるとすごく恥ずかしいんですよ。
そうですね、そういう時ありますよね。
誰も見てないと思ってても、なんかね、そう思っちゃうんで、
そうですね。ちょっと私も普段ちょっと緊張するときとか演じてみようかな。
そうですよ、今日は誰にしようかなってやるといいと思いますよ、
ね、ちょっと心がけてみます。今日はまたいい方法聞きました、はい、ありがとうございました、はい、言葉にしたいのに、なぜすれ違ってしまう。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー、今日は2つ違うね、エッセイ、でもどちらも増田美里さんの、作品を読ませていただきましたけど、全然違う内容でした ね楽しい夏祭りと文学作品の、ね、あのこの自分の気持ちの持ち方とか、いろいろなんか指針をもらえるような内容なんです、またね、またちょっとこの本ね、たくさんエッセイ入ってるんで、また一緒に読みたいんですけど、お願いしてもいいですか。
次回もお願いします。
また次回も読みましょうか、
はい、
よろしくお願いします。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。I don't care if they call me crazy.
inside.